皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。
いよいよね、日米で野球が佳境に入ってきましてね、はい、日本もチャンピオンシップシリーズが明日からかな始まりますし、アメリカではもう地区シリーズが終わってチャンピオンシップリーグが始まりそうなんですけれども、まあこの放送のねちょっと少し前なんですけれども、ジャイアンツのね村田修一選手がね戦力外通告を受けたっていうね、まだやれるんじゃないかなというふうに思うし、来年ジャイアンツどうするのかなというふうに思ったりしますが、まあジャイアンツは日本にある12球団の一つしか過ぎないので、とりあえずはね日米におけるトップはどこのチームになるかと、まあアメリカ予想は難しいですね。
そうですね、
日本はちょっと、どうなのかなという感じがしますけど、野球のね最後のシーズンが始まったという感じですよね。
はい、伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りします。
これは中国の伝統楽器ニコ、かつて絹だった弦が奏でたこの音色、その美しさの起源は1300年前西洋から伝わったと言われています。現在その弦にはニッケルやクロムが含まれています。そんなレアメタルを世界で扱う会社、気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業を目指します。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。神戸製鋼所は強度や耐久性など顧客が求める品質基準を満たしていない部品を出荷していたと発表しました。グループ企業を含む幅広い製品分野で組織ぐるみの品質データの改ざんが10年以上にわたって行われていた疑いがあります。
まあ、これは最近日産さんとかですね、商工中金さんでも同じような、というかまあもちろん業種が違うので内容が違うんですけれども、不祥事が起きているので、それと合わせてですね後で取り上げたいと思います。
三菱重工業と JAXA 宇宙航空研究開発機構は準天頂衛星みちびき4号を搭載した H2A ロケット36号機の打ち上げに成功しました。これにより現在10メートルある GPS 全地球測位システムの誤差を6センチメートルまで小さくできるとされています。
僕はねこれ聞いた時にね、あ、来年運用が始まったら俺の車も俺のスマホも6センチ誤差になるのかと思ったら全然違って、この電波をきっちり地上で受けられるのはですね結構高い、もしかしたら数百万するかもしれないマシンだけだというふうに言ってるので、相当安くならないとやっぱり自分のナビや自分の Google マップはですね今までのままということなんでしょうな。でもまあ数センチになると、例えば大型の耕運機を稼働させるときに6センチの誤差なので、空からのね GPS 情報で収穫ができたり田植えができたりするということもありますよね。だから一軒の農家では買えなくても農協みたいなところが買って運用できるっていうこともありますし、いろいろなものに利用できますよね。まあ望むべくはね、来年再来年ぐらいに僕のスマホや僕の車、これはもう皆さんも同じことなんだけども、6センチ誤差の GPS になってほしいなということですよね。
中国共産党は今月18日から北京で第19回党大会を開き、新たな指導部を選出します。2期目に入る習近平総書記は自らに近い人材を起用し、政権基盤を一段と強固にする構えです。経済成長の鈍化など社会の不安定化要因が増しており、権力集中によって一党支配の維持を図ります。
これに関連してね、今週中国がネットへの監視をものすごく厳しくして、単語の削除が従来の2倍ぐらいになったというふうに書いてありましてね、なんか昔の東欧みたいなね社会になってきてるのかなと。監視されるね社会の安定を保つためには中国という大きな複雑な国をね保つためにはそういうことが必要だと、共産党はそれをうまくやってるっていう人もいるんですけども、私はそこまでしてねやらないと国の統一が保てないものなのかなと。で徐々に、カリュウさんもよく言ってるんですけど、中国の今の体制の矛盾というのが出てくる 兆候が出ているのではないかなと。だから習近平さんは今回は体制維持または体制強化に成功するかもしれないけども、それが本当に中国にとっていいことかどうなのかってのはまだ分かりませんよね。
アメリカ軍が朝鮮半島に軍事力を集結させています。戦略爆撃機の飛来や原子力潜水艦の韓国入港に続き、来週には空母も周辺海域に展開し、北朝鮮の新たな挑発を牽制します。
まあ、10月10日はね、党の創建記念日だったのかな。で、何もなかったと。で、私が今これ喋ってる時点でも何もないという。でも北朝鮮の幹部はね、ロシアの議会筋に対して射程が9000とかねに達する ICBM も発射の実験の用意ができているとか、いろいろこう言っているようだし、まあ一部ではですね、北朝鮮が先制攻撃の準備をしているのではないかという話も出てきてます。もしそれに呼応するような動きがアメリカサイドにあるとするならですよ、でそれは本当にそういう危険性があるのかなというふうに思いますよね。でも東京の株なんか見てると、そういうことは全然予想してないみたいで、まあどうなってるのかなという感じがします。まあこれは推測の域を出ないし、ただまあトランプさんはね、比較的北朝鮮との交渉、過去25年間の交渉でアメリカ政府は騙され続けてきたと。北朝鮮に対しては唯一一つのことしか有効ではないと言ってて、まあそれは軍事なのかなというニュアンスも醸し出しているので、当面北朝鮮情勢はですね、大きな不確定要素として残るということだと思いますね。
FRB アメリカ連邦準備理事会が公表した先月19日から20日開催の連邦公開市場委員会の議事要旨で、大半の参加者が景気見通しに変化がなければ年内の追加利上げが正当化されるとの見方を示したことが分かりました。物価上昇率の停滞やハリケーン被害による雇用の下振れも一時的だとの判断を強めています。
まあこれは後でですね、日経平均21年ぶりの高値というのを取り上げの中でニューヨークのマーケットに関連して喋りたいと思うんですけれども、まあ見てると世界各国のね、株式市場が世界経済全体のアップワード上げ潮をね反映してうまく回転している。だからこのニュースがあってもニューヨークの株崩れなかったですよね、その時にはね。まあそういう強さの中で材料としては、あ、やっぱりアメリカ景気がいいんだという、そういうふうにねマーケットが解釈したということだと思いますね。
森記念財団都市戦略研究所が発表した2017年版世界の都市総合ランキングで、昨年初めて3位に浮上した東京は2位のニューヨークとの差をさらに縮めました。交通アクセスや文化交流の分野でスコアを伸ばしました。1位はロンドンです。
これはまた取り上げたいと思います。
ファーストリテイリングの柳井正会長兼社長は、過去最高益となった決算発表に伴い記者会見し、我々は Google や Apple、Amazon などグローバルブランドと協力し、製造業から情報製造小売業となると表明しました。
作って売るというのをずっとやってきたんですけれども、それを情報製造小売業にするということ。まあそうなんでしょうね。情報がやっぱり非常に大きなポイントになる。だからファーストリテイリングの場合は新しい製品をね結構出してきて、それが人気を呼んで、で売れるという構成になってるじゃないですか。で今回の決算は海外の売り上げがね非常に良かったということなんでしょうけども、それも考えてみれば海外での情報発信がうまくいったからお客さんがですねしっかりついたということだと思いますよね。だからまあファーストリテイリングは海外進出するっていうことについて大丈夫かいというね意見もあったわけだし、結構競合がね海外にもいっぱいいるので、そういう意味では柳井さんの今までの努力は実ったと。で問題はその情報製造小売業というののですね、どういう情報の入れ方をするのか、製品の中にね、でまたはその情報をどうやってアウトプットして購買者を引きつけるのかというところが見ものなのかなというふうに思いますよね。
日経平均は最近のニューヨークダウの上昇傾向と世界経済見通しの改善をきっかけに工業石銘柄の買いが膨らみ、およそ21年ぶりの高値となる2万1000円台まで上昇しました。
これはまたすぐ取り上げます。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。 業界初リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載。マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中。不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます。まずはマーケットです。日経平均がおよそ21年ぶりの高値となる2万1000円台まで上昇しました。
1989年にね、3万9000円弱というのがあったのでね、半分ちょっと超えたくらいかと、他の国はみんな史上最高につけてるよと、アメリカもそうだし、ヨーロッパも史上最高に近いのところまでいっぱい行ってますよと、その中では日本株は出遅れてるじゃないかと、こういう人もいるでしょうな。やっとここまで来たのかということですよね。問題はなぜというところでですね、やっぱり日本の株は、まあ日本経済が抱えるその非常に構造的な問題、つまり経済の伸び率は人口の伸び率がマイナスになってくる中で、そんなに確かなものではないよと。まあでも小売りが結構順調だったりしてね、
はい、
でいい面を見つけて、やっぱり世界の中で見るとまだまだ出遅れているという面があって買われているということもあるんだと思います。でもやっぱり一番重要なのは世界経済全体のシチュエーションで、今週IMF がね、世界の 75% の国は景気がいいとこう言ってですね、75% の国が景気いいっていうのはあんまり例がないですよね。リーマンの前ぐらいかなと。だから逆に警戒心を持った人もいると思うんですけれども、世界の株価を見ると、ニューヨークを中心にして高値追いになっていると。まあ東京は遅れたので少しチェイスアップしているということだと思いますね。
はい、
で、なぜじゃあいいのかと、要するにね、マーケットに優しい経済なんですよね、今ね。つまり、インフレになるわけじゃない。でも、雇用もいいし、雇用もいいってことは、所得もね、そんなに増えはしないけど、減ってはいないということですよね。だからそうすると、消費者の財布の紐が緩くなりがちな状況になってきているということだと思うんです。まあそれを英語ではゴールディロックスと言ってですね、
はい、
景気が、金利が上昇が急激に起きるような厚すぎるわけでもなければ、スープが冷えて美味しくないわけでもないという状況になってきているわけですね。で、じゃあ、それがいつまで続くのかという話ですよね。で、さっき、アメリカの12月の利上げがあるかもしれないという、または FOMC の委員たちの意見は、12月も再利上げがあっておかしくないよという方向だったというニュースがあったんですけれども、それにもですね、ほとんど反応しないというか、むしろそれを好材料にした形跡がありますよね。それは何かというと、成長率がそもそも 2% に達しないような経済だから、ある時、利上げしてしまえば、その後は利上げしなくなるかもしれないという見通しが出てくるわけですよね。だからそうすると、アメリカも高い。12月に利上げあるかもしれないと言ってるにもかかわらず、また株が高い。そうすると東京のマーケットは、ぼやぼやしてられないなというね、感じになってきている。でも僕、この放送の前にちらっと見たら、またビットコインがものすごく値上がりしていて、つまり、流動性のある資産全体が買われている状況でもあるわけですね。で、まあ、銀座の土地がね、バブル期を超えたと。これ株価はまだ半分強のところにあるのに、銀座の土地はバブル期を超えたという状況になってきていて、まあ、いろいろな意見が出てくると思いますよ。もうそろそろ警戒した方がいいんだという意見も出てくるだろうし、でも、今の中央銀行が潤沢に流動性を供給しているプロセスの中では、日本の株はまだ上値を追えるんだという見方もできますよね。
はい、
だからこれはもう投資家の選択でですね、じゃあ今どう動くかっていうのはいろいろな見方立場があると思うんですけれども、一つ言えるのは事実として相場が上がってきているということは、まだマーケット全体としていえば今の環境がいいと考えているということだと思うんですね、はい、それをどう考えるかということでですね、賛否両論あるんでしょうけれども、それぞれの方が判断してですね、投資をされるということだと思うんですけれども、政治的環境はあんまり良くないですよね。トランプ政権はユネスコにもね、
はい、
脱退すると通告したと。まあだから多国的な経済の枠組みというのは少しずつ崩れてきている。その中で各国の経済をどう見るのか。で、客観的にお金が余り気味になってきている今のマーケットでどこにマネーを置けばいいのかということをみんなが試行錯誤している。そういう時期に入ったということだと思いますよね。
は
い、
次は神戸製鋼所が組織ぐるみの品質データの改ざんをしていたということが分かりました。
まあこれはですね、神戸製鋼の社長がですね、また記者会見して、 高専や道館など新たに9件の不正を確認したと。ちょっと事態が深刻化してるなという感じがしますよね。最近相次いでるじゃないですか。
そうですね。
日産自動車の問題とかね。で、今朝はまた商工貯金の問題が出てきてね、
はい、
ちょっと心配だなと。業界で言うとね、自動車でしょ、鉄鋼でしょ、金融でしょ、これ結構コアな業界でね、
そうですね、
大きな問題が起きているということで、がっかりしたなと、寂しいなと、
はい、
日本企業はこんなことをするような会社ではなかったんじゃないかなと。まあもちろんね、寂しいなと思うのは、例えばドイツにしたってね、フォルクスワーゲンがディーゼルエンジンでね、はい、不正働いてたとか、フランスの自動車会社もそうだったとか、要するにそれぞれの業界に課された理想的な基準というのが、もしかしたら厳しすぎたのかもしれないとも考えられますよね。
はい、
でもそれを分かりましたっつって OK して引き受けている限りは、やっぱりそれをしっかり達成しなきゃいけない。
そうですよね。
なぜじゃあ規則破りが起きるかというと、例えばですね、納期だと思うんですね。つまり製品がレベルに達していなくても、どちらかといえば納期を重視して出荷しちゃう。
はい、
で、その時に書類がついてきてないので、書類に書き込む数字がついてきてないので改ざんしちゃう。これはもう神戸製鋼のこれからの調査にもよるんですけれども、まあこれは深刻な問題だなと思いますね。で、そんなこと始めたらいくらでもね。
キリがないですね。
隠せるってことになるじゃないですか。はい、日産自動車の場合はね、これはコストが安く済むと思ったのかもしれないよね。専門の知識を持つ、ハンコを押す権限を持つ人がいなくても、どんどん車が外に出ていけるようにね、したっていう面もあるんだと思うんですよ。で、これもやっぱり企業側の論理ですよね。はい、商工中金の場合はもう明らかにノルマ達成ですよね、はい。企業があまりお金を借りなくなった中で、銀行としては融資を伸ばしたい。それどうするかっていうと、危機対策融資でしたかね。それを利用したということですよね。はい、もちろんね、じゃあこの3社だけかと、各業界でね、他にはなんかいろいろ問題ないのかと、僕の直感から言うとあるんじゃないかなというふうに思いますよね。
出てきてほしくないですけれどもね。
まあでも徐々に明らかになって、今という時代はですね、例えば日産の場合も現場責任者がこういう問題があると報告したからだとこう言われてますし、神戸製鋼の場合も社内調査で分かったということだし、商工中金の場合もマスコミがスクープしたというよりは現場からの意見が上がってきたのでということらしいんですよね。だからまあある意味自浄努力はね行われていると言いながら、でも神戸製鋼の場合は報道によれば10年近くそれが行われていたというようですね、非常に悲しい状況ですよね。だから私は日本の製造業、日本の経済のこれまでの躍進で隠されていた部分が徐々に出てきてしまった、またはその経済がリーマンショックとかそういうのを含めて厳しくなる中で、ノルマとか納期とかコストがですね、企業の中で絶対無二の指標になってしまって、それに従業員が振り回されていたというような状況があったとしたら、それはむしろ変えた方がいいじゃないかなというふうに思いますよね。だから株式市場は収益ってその企業に求めるわけですけれども、こういうことが起きるとですね、ドドドドドと株がこう落ちるわけですね。神戸製鋼もそうなんですけど、はい、そうすると株式市場がその企業に求めなきゃいけないのは、やっぱり社会的責任があって、その上での収益という話になっていくんだろうと思うんですよ。で、今はそういう観点で株は高で追ってるからいいようなもののですね、いろいろ課題はあるなという気が私はしますよね。はい、
そして森記念財団都市戦略研究所が発表した2017年版世界の都市総合ランキングで、東京は2年連続3位ということになりました。
まあだんだんね、順位が上がってきて、今回はニューヨークに肉薄したと、
はい、
ああいうふうになっていて、まあどうやってこう比較してるのかなと、まあいろいろな要素に分けてね、扱っているのでしょう。まあ、東京の場合は交通と文化がね、結構評価が高くて、
はい、
ニューヨークに肉薄したと。もう全然間違いないですよね。ニューヨークの地下鉄なんて、なんてとか言っちゃいかんけど、やっぱり東京の地下鉄に比べるとね、本数も少ないし、路線も少ないし、綺麗さも全然違うし、東京の方が全然いいし、JR のね、地上電車もあるし、バスも多いし、はい、交通はね、すごいいいと思いますよ。で、渋滞もしないし、渋滞しないから、排ガスもね、あんまり出てこないし、ロンドンもね、そういう意味では、地下鉄も充実しているしね。でも、 お食事とか考えると東京が一番なんじゃないかなと僕は本当にそう思いますよ。
やっぱ美味しいですよね。
いや全然うまいですよ、うん、でロンドンのね食事がうまいっていう人がいるけどどうなのその人っていうそういう感じがねまあ昔よりは良くなりましたよロンドンもね。まあだからそういう意味で言うならば東京が数年以内にトップになってもおかしくないし、
はい、
それに相ふさわしい都市にしていかなければならないなというふうに思いますし、うん、まあでも東京見てるとね、どこの都市よりも早く構造改革が行われている、まあビルがどんどんできてというところがありますよね。で、今度できたね、この前3人でね、食事に行ったんですけど、赤坂インターシティエアもですね、はい、ビルの周りにものすごく緑が多いじゃないですか。
そうですよね。うん、はい。
東京は大阪なんかに比べるとはるかに緑が多い都市なんですけれども、まあ、憲兵率の問題もあるのかもしれないけれども、ビル周りがですね、緑が増えて、
はい、
いいなというふうに思ってて、ニューヨークはね、緑はセントラルパークとブライアントパークかな ?42 丁目のね、それ以外あんまりないですよ。僕の記憶ではね。ゴミが多くて汚いんですよね。
あ、そうですか、うん。
だからそういう意味では東京は本当に綺麗な都市だし、もしかしたら数年以内に1位になるんじゃないかなというふうに思っています。
今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今日はね、先週予告した通りね、 Google ホームについてやりたいと思うんですよ。
ごめんなさい、わかりません。
もう喋ってますけども、 AI スピーカーっていうのはね、いろいろな会社から出てるんですけれども、私が過去1週間試したのは Google ホームなので、それについて話をしたいと思うんですけれども、はい、値段はね、1万4000円ぐらいでそんなに高くないです。それで何が必要かっていうと、 Wi-Fi が必要です。 Wi-Fi がスマホも Google ホームも同じ Wi-Fi を使ってないとコマンドがいかない。私の使った感覚だと、結構離れていても少し大きな声を出すと動いてくれます。
そうですか。
で、この機械はですね、スイッチは2つあります。で、これを言うと動いちゃうんで、でもまあ言ってみますね。
はい。
OK Google、 君は何歳？
私は2016年に公開されました。ですからまだ新人です。
これはで、もう一つあります、はい、スイッチはね、ねえ Google、 今日の天気は？
今日の東京は予想最高気温18度、最低気温15度で断続的に雨が降るでしょう。東京は現在15度、雨が降っています。
ねえ Google、 明日の天気はどう？
明日の東京は最高気温16度、最低気温14度で曇り一時雨でしょう。
ねえ Google、 日経のニュースを聞かせて。
最新のニュースをお伝えします。日経電子版ニュースからニュースをお送りします。
こんばんは、ラジオ日経の小屋敷翔吾です。この時間は日経電子版ニュースをお送りします。
これ音量もね、こうやって調整できるんですよ。
はい。
それで止めたい時にはポンと上を押してやれば消えるというふうになっていて、まあまあいろいろやってくれるんですけどね。
はい。
私はね、 Google プレイミュージックっていうのに入ったので、好きな歌手、まあ比較的私は高橋真理子さんが好きなので、高橋真理子さんのやってって言うと、延々と高島由子さんの曲をやります。
あ、流してくれるわけですね。
それで僕はこれが車の中にあるといいなと思いましたね。というのはね、音楽聴きたいと思って FM 放送局やるじゃないですか、でもちっとも音楽かけないで延々と喋ってるケースがありますよね。うざいなと思ってて、音楽だけやってくれればいいよっつって自分のライブラリー行くとですね、これがまた同じ曲ばっかししか出てこないんでね。まだね、いろいろやってくれます。ねえ Google、365×248 はいくつ？
365×248 365×248 は95,220です。
要するにレスポンスが早いんですよ。
お利口ですね。
すごく早い。まあ AI だからね、当然なんですけれども、そういう意味では、Google も、なるべく使ってくださいと言ってるわけですよ。つまり賢くなるんですね、この機械はね。
使えば使うほど。
使えば使うほど賢くなる。賢くなる。データは、だいたいウィキペディアから拾ってるみたいですね。ねえ、Google、豊臣秀吉って誰？
ウィキペディアでは、豊臣秀吉、または羽柴秀吉は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、とされています。
ねえ、Google、ロナルド・レーガンって誰？
すみません、お役に立てそうに。
というケースもあるんですよね。ねえ、Google、日本の面積を教えて。
日本の面積は378,000平方キロメートルです。
Google サイドのコンピューターがこんなこと答えられないじゃいかんつって教育してるのかもしれないし、ディープラーニングで自分でやってるのかもしれない。
はい、
じゃあお前はどうやって使ってるのかっていうと、大体外から帰ってきた時に定時じゃないとニュースやってないじゃないですか。
あ、そうですね。
これは NHK ニュースやったり、ラジオ日経のニュースやったりするんですよ。これはものすごくいいことだなというふうに思っていて、はい、あとニュースの順番も変えられるんですね。設定でね。だからそういう意味ではちょっと面白いかなというふうに思いますね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、Google ホームでした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと、新しい価値の創造を不動産デベロッパーのプロパティエージェントの提供でお送りしました。
まあ、これ全国的にね、雨がちになって、
はい、 寒いですね、
寒くなって、東京なんかもね、最高気温が数日前より10度以上落ちたりするんで、皆さん体調に気をつけてくださいっていうことと、
はい、
いや今日びっくりしたのはね、私はそういうことしてないので、パスワードの使い回しがね、8割超で行われていると。
多いそうです ね。
これ情報セキュリティ企業トレンドマイクロがね、調査したことで分かったんですけれども、数日前にゴルフした時もね、仲間内で、俺さ全部暗証番号同じなんだよとか言ってて、ね、
いや本当ですか、
それまずいだろうと。
でもいくつも分けると確かに覚えられないっていうのはあるんですよね。
あるかもしれないけど、やっぱりそれはね、今のように危険な時代だとね、気をつけた方がいいなと。あ、そういえばね、今日ねお台場にね、危機管理産業展2017っての見に行ったんですよ。これめちゃめちゃ面白くて、でもそれを見ながら、パスワードを全部一緒にしてるような人は危機管理にはなってないなとおやめになった方がよろしいんじゃないでしょうかというふうにね考えました。というわけで、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレーベットブリガード。